体も心もほぐしませんか。せーの、
ほぐラジ。
あー、決まりました。ありがとうございます。さて、今回のほぐラジ、神石神井にございます、こちらの委員のこの方へのインタビューです。それでは自己紹介をお願いいたします。
深澤整骨院メディカルコンディショニング代表、深澤義満と申します。
はい、深澤さんによろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
まず深澤さんといえば、僕の中ではランニング、トライアスロン、このあたりが気になってしょうがないんですけども、はい、どれくらい普段走ってらっしゃいます？
そうですね、最近はあんまり走って、だんだん年取ってきて走ってないんですけど、まあ以前は普通に月150キロぐらいですかね。あとはまあ自転車と水泳もやってるんで、まあ多かった頃でそんなもんですかね。
トライアスロンも全国各地の大会出場されてますよね。
はい、南は沖縄の宮古島から、九州は長崎の福江島、新潟はこう佐渡島とか、北海道洞爺湖とか、まあ、あと海外、韓国とかカナダとかも行ったことありますね。
聞けば聞くほどに、もうあちらへもこちらへも行かれている深澤先生でございますけども、まずはそんな深澤先生自身がですね、ランニング整体っていう形もおっしゃされてますよね。はいはい、このあたり伺ってもいいですか？も
とも とは腰痛とか、まあ、治療のための施術の技術なんですが、その中で、まあ、私ランニングしてる上で骨盤の動きっていうのに注目しておりまして、もう施術の中で骨盤の動きが非常にスムースになるような施術があったんで、まあ、これを競技する前にコンディショニングのために活かせないかっていうのをすごく考えまして、まあ、仲間集めて走る前に施術をして、その時にピッチが変わるとか、ストライドが伸びるとか、とか走りやすさ、腕の振り方とか変わりますかみたいな感じでやって、チェックしましたところ、ピッチが速くなって、こう楽に走れるっていう皆さんの声を聞いて、まあそれをからちょっとずつ、まあ、走る方の話を聞きながら、治療の施術を競技に生かせるようにちょっと改良しながら行ってできました。
元々はこのランニング整体っていうのをやっていなかったってことなんですかね？
そうですね、元々自分がトライアスロンやってる関係で、トライアスリートとかランナーの方には結構来ていただいてたんですけど、どっちかというと、まあ怪我をしたとか、まあ、疲労回復の方をメインにやってたんですけど、まあ、パフォーマンスアップっていう形でできないかななんていうのを、考えて、後からそれに合わせてやるようになったって感じですかね。
なかなかランニング整体っていう形で特化してる医院というのは珍しいなと思って、ついつい聞いてしまったんですけども、はい、そんな深澤先生のプロフィールについてですね、はい、この時間は聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まず深澤先生自身が先生になる、これ決めた瞬間っていうのは何歳ぐらいだったんですか？
そうですね、24、5ぐらいですか。あ、もうちょっと前か、うん、その辺でに、うん、
その頃の深澤先生のこの活動内容というのは、トレーナーとかだったんですっけ？
いや、サラリーマンですね、まあ、公務員をやってました。
はい、しかも公務員だったんです。
はい、はい、
学生時代は何かスポーツをされていたんでしたっけ？
学生時代はちょっと体病気してまして、中学高校っていうのはもう体育の授業全部見学でした。
復習しましょう。確か深澤先生は全国のみならず、世界へも今トライアスロンの試合とか行ってるわけですよね。
はい、
小学生時代はそういう状況だったんですか？
そうですね、まあ、小学校の時は体大きかったんで健康優良児みたいな子供だったんですけど、まあ、中学生入った時すぐにちょっと病気しまして、そうですね、中高は入退院したり、まあ、学校行っても静かにおとなしく過ごしてました。
そういった中高生活を得て、はい、大学を卒業された後に公務員になられて、どのタイミングで、どういったきっかけでこういう世界に興味を示されたんでしたっけ？
仕事は、公務員は高校出てすぐ実は就職しまして、まあ、自分が体悪かったせいで、安定して生きていくためにはこれしかないだろうみたいな感じだったんですね。それで、まあ、公務員を選んで 仕事をしていたんですね。人生の選択肢として、先ほど話したように自分が生きていく上では、もうこの先病気した後に何かあっても生きていけるかっていうことしか考えてなかったんですよ。でまあ高校卒業して就職したあたりから病気がなぜか治っちゃったんですね。
なぜか治った
もうドクターもよく分かんないなんでお前だけ良くなるんだみたいな感じだったんですけど、そうすると自分の人生って、あ、選択肢ってこれだけじゃなかったんだなっていう、いや、なんか他のことを目向けてもいいんじゃなかろうかというのが湧いてきまして、まあ、幸い、まあ、役所勤めだったんで、比較的仕事終わる時間が決まっていたんで、まあ、夜学でまずは針の学校に、はい、行ったんですけど、まあ、それにあたっては、まあ、自分が体悪かったこともあって、まあ、健康に関することにちょっと興味があって、たまたまこういう仕事もあるっていうのを知って、興味を持って、はい、学校行き始めたのが最初ですね。
だから公務員で働きながら夜間は勉強されて、はい、で実際に接骨院の先生国家試験受け、はい、受かりなられたっていうところがあると思うんですけど、はい、実際なってみて意外だったこととか、あ、これ面白いな、こういう世界だったんだっていうふうに気づいたことっていうのはどんなことがあります？
職業としてというより、開業してその接骨院の先生というより、一番難しいのは経営者としての方が難しい。施術に関してはもう自分の知識ができる範囲で一生懸命やればいいことなんですけど、まあ、経営に関しては全くど素人のまま始めるわけですよね。だからそちらの方がすごく大変でしたね。
今独立してどれくらい経過されていましたっけ？
22年くらいですかね。1999年にここ、開業しまして、はい、
そのシドニーのオリンピックの前の年に開業されたということですけども、
そうですね、
実際にこう元々は独立志向っていうのはあったりしたんです？
どうせやるならどっか勤めてるんだったら前の職業でいいわけで、まあ、自分で何かやりたいなっていうのはありましたね、はい。
実際にその大変だったっていう経営の部分っていう話は実感を込められておっしゃってますけど、
そうですね、そうですね、
今も
よりそれは強く感じてます
逆に今だからこそより強くなってきてるっていう、
ね、
特にこの部分が一番大変だなとか、やっぱり今でも変わらず、難しいなって思われる部分ってのはどんなところですか？
そうですね、やはり新しい患者さんに来ていただくのに、まあ、うちの院がこういうことやってますよっていうことをまだ来てない方にどのようにして伝えるかっていうのが、来ていただければこういうことはありますっていうのは伝えられるんですけど、そうではない方に、需要がある方は大勢いると思うんですけど、その方々にどう発信していくかっていうのはすごく難しいとこですね。
それこそこの今のこのインタビュー会の冒頭でもお話ししていたランニング整体ですとか、また着替えなくてもトレーニングできますよっていう、こういったキャッチコピーですとか、さまざまな工夫されてるなっていうふうに見てて感じるんですけども、そういった中でこの運営されているやりがいというのはどういった瞬間に感じられますか？
それはまあどちらの施術者の方も感じると思うんですけど、患者さんが良くなって帰られる時でしょうね。一番そのためにまあ始めたわけなんで、そういうやりがいとしてはそこだとは思うんですよね。
もうそれは開業から22年経った今でも変わらず掲げていらっしゃることですか？
そうですね、別にまあ掲げてるっていうわけではないですけど、今そう一番やりがいとして感じるのはどこですかっていうと、まあ、それがないとやんなくてもねいいかなっていう、他の仕事でもいいかなっていう感じになりますよね。
確かに、まあそういったやりがいを持ってこれからもですね、多くの方々、この上石寺の方、地域の方々の体を向き合うという深澤先生かと思うんですけども、ぜひこれからの目標も伺ってもいいでしょうか？
目標ですか。まあ、他のとこにはないこのホグレルというマシーンがありますので、ぜひ施術で良くした体を引き続き通っていただいて、ホグレルを使いながら健康を維持して、地域の皆さんの健康に貢献できるってことですかね。それがまあ小さな目標ですけど、はい。
そして トライアスロンの方の目標も伺ってもいいですか。
もう私もだんだんもう60近くになって、そんな以前のように競技でいい結果出すっていうのはね、年々あれなんですけど、障害スポーツとしていつまでもこう続けられる体を維持して楽しく健康にやっていければなっていうのが目標ですね。
深澤先生自身がエネルギーを持って走って泳いで自転車を漕いでいれば、地域の皆さんに対してのエネルギーも届けられると思うので、ぜひともこれからもご自身のために、そして地域の皆さんのために頑張っていただけたらと思います。ではおしまいに、あの合言葉で締めたいと思います。
英語何でしたっ
け。大丈夫です、覚えて
さすが
でございます。では参ります、せーの、ほぐらじ。